29章からです。ヨブ記の29章からです。ヨブの最終弁論と言っていいでしょう。思い起こすと、最後に友人が語ったのはビルダデで、25章でたった6節しかなかったんですね。でそこで圧倒的な知識を持ってヨブが26章27章で、ビルダデの主張を凌駕する、この圧倒的に凌駕こう何ですかねこうしていくわけですね。で、友人たちの問題を、前回学びました。何か知識はあったけれども、知恵がないというか、慰めることをしなかった。知識によって痛めつけはしたんですが、でもヨブ自身はその元気だった時は人を慰める働きをしていったわけですね。で彼はもっと知識があったんです。ヨブはもっと知識があったんです、彼らよりも、のような感じですね、読んでいくと。でもヨブはその知識を愛による献徳のため、立て上げのために使うものであったことを彼は心得ていたわけですね。まさに第一コリントの8章の1節にある、知識は人を高ぶらせ、愛は人の徳を立てますという通りであります。で知恵について28章で彼は話しました。で宝石を得るような情熱を人間は注ぐことができるんですが、技術っていうのは優れてるんですけども、どのように生きていくべきなのか、この知恵を持っていない、知識はあっても愚かなことをしていく。でも天地を作られた、全てのものを作られた、知識を持っておられる神が命じられること、主を恐れてそれを行うことこそが、悪を避けることこそが知恵であると、この結論付けたわけなんですね。で何一つ話せない状態の中で、29章でヨブの独占状ですか、その自分一人で語っていきます。でここで彼自身が自分の主張を言い尽くすわけなんです。29章では過去の栄光について話し、で30章で、癒しめられている状態、今の状態ですね。過去はこうであったのに、現在がなんでこうなっているのかという根源的な問いかけなわけです。過去こうだったのに、なんで今こうなっているのかですね。で友人たちは悪による、お前の悪なんだよと言ってたんですが、そうでは絶対にないということを31章で具体的に話していっています。でこれがこれからの流れです。どうでしょうか、前はこうだったのになんで今こうなってしまっているのか。私たち一人一人が地上に生きている限り心に浮かんでくるですね。でその時に必ず何の原因があってなのか、もちろん原因がよくしばしばあるわけですよ、こんなことやってたからって。でもヨブの場合は自分の側に全くない、そこが苦しみだったんですね。理由がわからないっていう苦しみって、実際に理由があって自分のしでかしたことによって苦しみよりもっと苦しいですね、ある意味でですね。でこれを彼は見ていくんですが、これからですね、今から学んでいくのがすごく大事なことになります。ですか、読みながらお話ししていきますが、まず一節、ヨブはまた自分の格言を取り上げていった。ああできれば私は昔の月日のようであったらよいのに、神が私を守ってくださった日々のようであったらよいのに、あの時神の灯火が私の頭を照らし、その光によって私は闇を歩いた。私が壮年であった頃、神は天幕の私に語りかけてくださった。全能者がまだ私と共におられた時、私の子供たちは私の周りにいた。彼が あの時は良かったと言っている、その時の特徴の一番に挙げているのは富ではなく何ですか？神が私を守ってくださった。そうですね、こう見てください、神が私を守ってくださり、神の灯火が私の頭を照らしですね。そして4節では、神が天幕の私に語りかけてくださったという、その彼は神との交わりが、神が共におられたということが懐かしかったわけなんです。で、光、闇の中に光、闇の中を光によって歩んでいたと言いますけども、ヨブの時代とて良かった時代ではなくて悪い時代だったわけです。今と変わらないです。その不正があり、また不義があり、そういう時代の中で、それでも私は光の中に歩んでいることができたと彼は言っています。で、6節で、あの時私の足跡は乳で現れ、岩は私に油の流れを注ぎ出してくれたのに、まあ、これは豊かさの比喩的な表現ですね。乳というのは、まあ、バターみたいなもの、牛乳っていうんですか。で、油はオリーブ油のことですけれども、恵みと豊かさを表しています。で、イスラエルの地が乳と蜜の流れる地と、この言われてますけども、まあ、それと同じ考えですね。で、次に7節で、私は町の門に出て行き、私の座るところを広場に設けた。若者たちは私を見て身を引き、年老いた者も起き上がって立った。司たちは黙ってしまい、手を口に当てていた。主張たちの声も潜まり、その下は上顎についた。この町の門に今出ていっていると言ってますが、旧約聖書の中で町の門という言葉が出てくるときには、行政をするところ、または裁判をするところ、裁きを行うところ、このイスラエル旅行行かれた方は、ダンの町、一番北にあったガリラヤの旅行の一番上に行ったときにですね、遺跡を見てですね、この入り口のところがもう部屋がいくつもある門なんですけども、もう建物なんですね、それ自体が。で、そのようになっているところで、つまりヨブは族長でありながら、ここに立って主張でさえもが、この声を出さないで彼の言っていることを聞くほど、まあ、大きな権威が与えられていたということなんですね。で、これは怖いからではありません。まあ、ある意味で怖い。でも、その違った意味の怖さ、神から来る、その後で彼はですね、慰めを私は行っていましたと。その優しさから来る、その人を見てっているところから来る、その深い尊敬であります。まあ、ここを読むと、どうしても私は、チャック・スミスのことを思うんですね。彼がですね、礼拝でこう説教壇に上がろうとするとですね、今までもう一生懸命というか、もう会話で花が咲いていた、花に、花に、なんだ、なんて言うんだ、日本語、話に花が咲いていた、時にもですね、ピターッともうなんか静まり返ってるんですね、彼がもう歩いただけで。そして、祈りを始めてから御言葉を、語っていくんですけれども、何か強制されてるわけじゃないんですよね。で、これは普通の自分のその教会だけではなく、牧師会議、パスターズカンファレンスでも全く同じなんですね。もう何千人もいる、1万人超えるメガチャーチ、その大きな教会の牧師たちもその中にはいたりしてですね。けれども、彼が来ると、チャックが来ると、やはりもう皆が引き締まるっていうか、じゃあその人怖いかって言ったら全然怖くないと、まあ、そういう感じだったと思うんですよ。このまあ、でも呼ぶ、今天国でチャック聞いたら、なんかお前比べるなと、呼ぶのがもっとすごいとかって言うと思うんですけども、 そういう感じだったと思います。そして11節で、私について聞いた耳は私を称賛し、私を見た者はそれを証しした。それは私が助けを叫び求める貧しい者を助け出し、身寄りのないみなしごを助け出したからだ。死にかかっている者の祝福が私に届き、やもめの心を私は喜ばせた。私は義をまとい、義は私を覆った。私の公義は上着であり、かぶり物であった。私は盲人の目となり、足苗の足となった。私は貧しい者の父であり、見知らぬ者の訴訟を調べてやった。私はまた不正をする者の顎を砕き、その歯の間から獲物を引き抜いた。なんであれだけの大きな権威が与えられているかというと、人を黙らせるほどの力を持っているかというと、口っていうか、貧しい者、弱い人たちを助けたからだと。ここが大事です。貧しい人に対して良き知らせに自分がなっているか、福音になっているかなんですね。メシアの良き知らせというのは、救い主の良き知らせというのは、貧しき者の知らせです。貧しき者にある知らせです。で、これをこれこそが義をまとうと彼は言ってましたけども、正義なんですね。これが正義であり、そして、ゆえに他の人たちを、黙らせる力を彼は持っていたわけなんです。そこで私は考えた。18節、私は私の巣とともに生き絶えるが、不死鳥のように私は火を増やそう。私の根は水に向かって根を張り、夜露が私の枝に宿ろう。私の栄光は私とともに新しくなり、私の弓は私の手で次々に矢を放つ。この矢っていうのは、息子とかですね、この比喩で使われたりしますけれども、このような形で栄光と勢いが増して、自分の命も引き伸ばされるという、そういうことを彼は話しています。で、この予部の生き方を通して私たちがこの如実に分かってくるのが、この彼がキリストの苦しみを表している、キリストの福音を表していることが分かります。イエス様はですね、ユダヤ人たちに、あなた方は永遠の命があると思って聖書を調べていますけれども、その聖書は私について証言しているのです。このヨブからもそのキリストを見ることができます。で、先ほど話しましたように、まさにイエス様が、そのメシアが貧しい者に対する福音であり、また弱い人に、その繊細に、接していくところに正義があるわけなんです。イザヤの42章の1節から4節までを読みますけれども、見よ、私の支える、私のしもべ、私の心の喜ぶ、私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。公義をもたらすんですよ。でも何するか、彼は叫ばず、声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。彼は衰えずくじけない、ついには地に公義を打ち立てる。島々もその教えを待ち望む。このように、傷んだ足を折ることもないぐらい繊細に動いておられたわけなんです。弱々しく見えるわけなんです。ところが、国々に公義をもたらすほどの力を繊細であるがゆえに持っておられた。先ほどの貧しき者、弱っている人に寄り添っていく福音というのは、力を持っているわけなんですね。そして続けて、彼はその人々が私の言葉を聞いていったんだって話をします。21節、 人々は私に聞き入って待ち、私の意見にも黙っていた。私が言った後でも言い返さず、私の話は彼らの上に降り注いだ。彼らは雨を待つように私を待ち、後の雨を待つように彼らは口を大きく開けて待った。私が彼らに微笑みかけても、彼らはそれを信じることができなかった。私の頭の光は、顔の光は、頭の光ダメだね。顔の光は限らなかった。私は彼らの道を選んでやり、首長として座についた。また王として軍勢と共に住まい、しかも嘆く者を慰める者のようであった。でこのように、慰める言葉を彼は持っていました。だから他に聞いている人たちは議論するということは毛頭考えられず、水のように彼の言葉を飲み干していって、で微笑みかけても信じることはできなかった。まあ、その恐れ多いっていうかな、だから微笑められたらそんな個人的に僕に接しちゃっていいんですかみたいなね、まあ、そういうぐらいの威厳があった。で すごいのが、首長として座にそのつく人たちを選ぶほど、またこの軍勢、王として軍勢ともに住まいっていうのは、その王のような力を彼は実際に持っていた。だから実際に彼は王とかそういう実際に行政で何か、なんていうのかな、この役についていたというよりも、まあ、霊的なアドバイザー的な顧問的な感じで、でもそのだけの実質的な力をこの持っていたわけなんです。そして30章です。しかし今はで始まります。しかし今は、これまでは過去だったんです。でこれから今はです。しかし今は、私よりも若い者たちが私を嘲笑う。彼らの父は私が軽く見て、私の群れの番犬とともにいさせたものだ。状況が一変しているんです。でここで出てくる若い者ですね、まあ日本語で言うと、これから読むと分かりますが、いわゆるガキですね。ガキ、父が、彼らの父が群れの番犬とともにいたと。まあ番犬と犬っていうのはかなり癒しめられて使われていますけれども、父でさえがそのような、だからつまりもう本当に、とんでもない、悪どもどもが、 悪い若者、小僧たちが今自分を嘲笑っているんだと。これだけ変わってしまったんですね。でこの具体的なこの、小僧たちの話が次から書いてあります。彼らの手の力も私に何の役に立とうか。彼らから気力が消え失せた。彼らは欠乏と飢饉でやつれ、荒れ果てた廃墟の暗闇で砂漠をかじる。彼らは藪の中の丘ひじきを摘み、エニシダの根を彼らの食物とする。彼らは世間から追い出され、人々は盗人を追うように彼らに大声で叫ぶ。悪いことしてたんですね。で彼らは谷の斜面や土や岩の 穴に住み、藪の中でつぶやき、イラクサの中で下で群がる。でここでつぶやくとか群がるっていう言葉、この藪の中っていうのが性行為だという解釈もあるらしいですね。で彼らは知れ者の子たち、つまらぬ者の子たち、国から無知で叩き出された者たちです。だからもう本当にいわゆる知れ者ですよ。本当にそれつまらぬ者、そういう存在であったのに、9節、それなのに今やですね。また今が出てきました。私は彼らのあざけりの歌となり、その笑い草となっている。彼らは私を忌み嫌って、私から遠ざかり、私の顔に情け容赦なく唾を吐きかける。神が私の綱を解いて私を悩まされたので、彼らも手綱を、 私の前に投げ捨てた。悪道が歌を歌って予防をあざけり笑っている。唾をかけている。まあ、日本でどうですかね。唾かけられたら相当の侮辱ですね。まあ、中とも同じです。で、この綱というのは神が制御してくださっている、こう、なんていうのかな、自制するっていうか、このそういう守りがなんですけども、それが切れたと。で、まあ、ヨブが今こういう悲惨な状況なんですけども、彼らの方もヨブに対して控えていたものが、制御していたものが解けて彼を、まあ、いじめているわけなんです。で、この悪道どもは私の右手に立ち、私の足をもつれさせ、私に向かって滅びの道を築いた。彼らは私の通り道を壊し、私の滅びを推し進める。誰も彼らを押し止める者はいない。彼らは広い破れ口から入ってくるように、嵐の中を押し寄せてくる。恐怖が私に降りかかり、私の威厳をあの風のように追い立てる。私の繁栄は雨雲のように過ぎ去った。今包囲された町のように形容しています。通り道を壊した、広い破れ口から入ってきた、嵐のように来ると。まあ、物理的にも嵐がやってきてですね、彼、息子の家が壊れたんですけれども、まあ、このように災いが降りかかったわけですけれども、やっぱりこの状況が変わったことによって苦しいのって何かというと、人の変わりよう、自分が状況が変わったことによって、今まで親切にしていた人、今まで仲良くしていた人が離れていく、これが辛いですね。今まで親しくしてくれた人が急によそしくなったり、冷たくなったりとか、悩んだことがある人がいるかと思います。ダビデも似たようなことを経験し、人から見捨てられ、友からも見捨てられた。そこで彼は一つ詩編を歌ってるんですが、それがまたキリストの予言にもなっています。詩編の41編の5節から9節で、私の敵は私の悪口を言います。いつ彼は死に、その名は滅びるだろうか。たとえ人が見舞いに来ても、その人は嘘を言い、その心の内では悪意を蓄え、外に出てはそれを言いふらす。ありますよね。その時は、会ってる時はなんかこう結構いい言葉言ってんだけど、外に出て、あの人もね、なんだかなんだかってこう言うわけですよ。で、私を憎む者はみんな私について共に囁き、私に対して悪を企む。邪悪な者が彼に取り付いている。彼が床についたからにはもう二度と起き上がれまい。床についたダビデに対してこう言ってるわけですね。で、私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げたと。で、この親しい友、かかとを上げたというところをイエス様がイスカリオテのユダに当てはめてお話になったわけなんですね。ですから、やはりヨブが今通っているところにキリストの苦しみをですね、見ることができるわけなんです。そして16節、今私は心を自分に注ぐ、悩みの日に私は捕らえられた。夜は私の骨を私からえぐり取り、私を蝕む者は休まない。それは大きな力で私の着物に姿を変え、まるで長服のように私に巻きついている。神は私を泥の中に投げ込み、私は塵や灰のようになった。これは皮膚病の姿を表しています。増皮病ではないかと、まあ、仲介を読むと出てきますね。まあ、大方の意見が増皮病。私も Google の写真で見たんですけど、かわいそうですよね。肥大化するんですよね。足であるとかと、この生殖器の部分であるとかですね。かわいそうですね。で、この病が骨に激痛が走り、寝ている時に特にその痛みが激しくなり、関節が外れていくと、まあ、いうことです。ですからこのここにあるヨブの表現がその上皮病ではないかと、まあ、いう人が多いんですね。で、これもまたよく考えるとイエス様が 肉体の苦痛を味わわれたんだと。で、詩篇の22編14節と15節をお読みしますと、十字架の上でのイエス様はまた別の意味での痛みを持っておられましたが、こういう感じですね。私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私のうちで溶けました。私の力は土器のかけらのようになり、乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。何て言ったらいいでしょうか。このイエス様が十字架につけられた時に、私たちの罪の刑罰を受けておられただけではなくて、すべての人がアダムの罪から始まったその被造物であるがゆえの、うめいている中であるがゆえの苦しみ、これをご自身が被造物となられて、創造された方が被造物となられて、その肉体の上でそのすべての病を負われたということをですね、私たちは知ることができるし、また後でもっと詳しく話しますけども、ヨブは神を信じているものであるがゆえに、神がヨブを用いられてキリストを表していく。パウロが言いました。私が生きているのはキリストが私の身に現れるためであると言いましたけれども、その証をしているとも言えるわけなんです。まあ、どちらも言えると思います。ヨブを含めてキリストがこの病を負ってくださった。そしてヨブ自身が神を信じる者としてキリストを表しているんだということであります。そして20節、私はあなたに向かって叫びますが、あなたはお答えになりません。私が立っていても、あなたは私に目を止めてくださいません。あなたは私にとって残酷な方に変わられ、御手の力で私を責め立てられます。あなたは私を吹き上げて風に乗らせ、優れた姿勢で私を切りもみにされます。私は知っています。あなたは私を死に帰らせ、すべての生き物の集まる家に帰らせることを。彼の苦しみは20節になります。神の答えがないんですよ。ずっと彼は呼び求めているんですが、やっぱり沈黙なんですね。先ほどどうですか、29章の始めは、神が私の天幕にいて語ってくださった、神がおられた。だから財産がなくなっても、息子や娘がいなくなっても、まだ主は取られ、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかなと言って、まだその確信は揺らいでいなかったんですが、皮膚病を患ってその苦しみの中にあって、彼の実存的な苦しみって言ったらいいでしょう。どこにおられるのか、神がいないというように感じる不条理であります。で、これが信仰者にとってのとてつもなく大きな苦しみなんですね。神との歩みを行っている中で苦しみを受けると、神に対してなぜなのかという問いかけをするわけなんです。まあ、クリスチャンではないけれども、ホロコーストの時のユダヤ人で無神論者が多いというのもその大きな理由であります。なぜここに神はおられるのか、神はここにはおられないという、そのような結論を出す人が多かったんです。ところが、こういう深い考えを持っている牧師がいました。同じナチス政権下の中で、そのヒトラーに抵抗し逮捕されて処刑された牧師で、ボンヘッファーという人がいます。で、彼がこう言ったそうです。神の前に、神と共に、神なしに生きる。これあまりにも深くて、私はもう驚きました。文字だけ読んだら完全に矛盾してるんですよ。神の前に、神と共に、神なしに生きる。神と共に、神の前に生きていくときに、神なしに、神がおられないような苦しみにあっていくというのが、ある意味で必然に際にもなって いるわけなんです。ヨセフがその典型でありました。ヨセフは主と共にいて、それでその家が祝福されたという言葉があるんですけども、主と共に歩んでいるから、そのポティファルの妻によってこの嘘を言われて牢屋に入って、そしてそこで剣借官の夢を解き明かして、パロによってこの出してもらえるかなと思ったら2年間そこにいたという、神がおられるのかと、神と共に歩んでいるのに神がいないかのような経験をする。ダビデもそうでした。主が共におられるからペリシテ人に大勝利を収めていたのに、サウルに追われる身となり、彼の魂の上渇きというのはいつもエルサレムのところで祭りで共に本当に賛美して踊っていたのにと。そしてこの絶望している魂を、何を恐れているのか、絶望しているのか、主を待ち望めと自分にこの励ましを与えていく、語りかけを与えていくという、その神がおられないという苦しみを味わったんです。神と共に生きているがゆえに神がおられないという苦しみを味わっていくという、矛盾していますが、イエス様ご自身がどうですか、十字架の上で我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、遠くに離れて私をお救いにならないのですか、私のうめきの言葉にも我が神昼私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません、夜も私は黙っていられません。まさに呼ぶと同じ悩みをイエス様が持っておられたわけなんです。そして24節、それでも廃墟の中で人は手を差し伸べないだろうか、その衰えている時助けを叫ばないだろうか、私は不運な人のために泣かなかっただろうか、私の魂は貧しい者のために悲しまなかっただろうか、私が善を望んだのに悪が来、光を待ち望んだのに暗闇が来た。これね、人でさえも苦しむの時に、人が苦しんでいる時に手を差し伸べるでしょうって。で、自分自身が不運の人のために、貧しい人のために悲しんで、なんで私を悲しまないんですか、このようになってきます。でね、ここら辺からで次に31章で明確になるんですけども、この私は正しいことをしているのに神は意地悪をしているっていう、こういう言い方を前面に出して、行くんですね。で、次回の学びでエリフが、若者エリフが出てきて、彼は怒ったって言うんですね。そしてヨブに対して、反論してるんですけども、何が怒ったかというと、32章の、2節に書いてますが、ヨブが神よりもむしろ自分自身を義としたからであると。ここで怒ったっていうんですね。まあ、それは次回学んでいきたいと思いますが、まあ、今日も最後のところでお話しできると思います。で、もう一つ、私が善を望んだのに悪が来、光を待ち望んだのに暗闇が来たと。善を行っていった、貧しい人を助けていった、かばっていった、その報いが悪だった。また当初は闇の中での光があった、光の中に歩んでいた。ところが今は自分自身が闇の中にいる。報いが逆じゃないか。善に対する報いは善のはずだし、光に対する報いは光なのじゃないかと。でもその反対になった、ということですね。27節で、私の腹渡は休みなく煮えたぎる。悩みの火が私に立ち向かっている。私は火にも当たらず、泣き悲しんで歩き回り、通路の中に立って助けを叫び求める。私はジャッカルの兄弟となり、ダチョウの仲間となった。これジャッカル、ダチョウというと、何て言うんですかね、この裁き、虚空っていうんですか、この虚しさ、あと裁きですね、この、バビロンがそういうふうになるよとかですね、エドムがそのようになるよという、こう予言があるんですけれども、そのようになったと。で、私の皮膚は黒ずんで剥げ落ち、骨は熱で焼けている。これ文字通りその肉体の状況ですよ、今。で、私の盾事は元のためとなり、私の笛は泣き悲しむ声となった。まだ生きているんですけれども、まさに弔いをしているかのような、そのようになっているわけであります。ですから、まとめますと、貧しい人たちと共に生きていくという生き方の中に権威がある。これが福音書の中で私たちが見るイエス様の姿でありました。 大勢の人がやってきた。そしてイエス様に力があった。同時にその善に対して悪をもって報いられたかのような後半の宣教、イエス様の宣教の後半部分ですね、交渉外の後半部分です、拒絶されていったと。これがこの30章31章で見ることができるわけなんです。ある意味でヨブがこのような試練を受けているというのは、神がヨブを期待しているからなんですよね。これまでの問題って何か、ヨブも含めてなんですが、ヨブと友人たちの問題は正義だけの議論をしていたということです。こうであるべき、正義だけの議論なんです。愛がトピックに上がらないんです。論理の整合性はあるんですが、愛というのはその苦しみに共感し、また現実から出てくる言葉というのは必ずしも合理的ではないんですね。ヨブ自身が彼らに対してヤブ医者であるという言葉を使いながらなじっていたんですが、ヨブ自身も最後のその彼らが反論しないがゆえに独占状になって自分だけが語ってって、ヨブ自身も正義をとことんまで追求していき、この神に対して愛という要素を忘れていたという問題があるんです。もう一回言います。元を正すと、神がヨブにこの苦しみを許されたのは、もうこの世の中で、この地上でヨブのことを自慢してたんですよ。愛してたんです。ヨブが自分のしもべであって、でサタンに対してこれだけ神を恐れて潔白で正しいものはいないと、悪から遠ざかっていると自慢を神がしていて、サタンが挑戦をしたんですよね。いたずらに神を恐れているんではないと、恐れているんでしょうと。そこでヨブに対して信頼して、ある意味でね、これ変なんですけど、私たちが神を信頼するっていうのはありえるんですけども、神が人を信頼するっていうのも変な話なんですが、やっぱり信頼して、ヨブで会えばこれを耐え抜くであろうと見越してサタンの試しを許されたわけなんです。その悪魔のヨブに対する中傷を聞き、神は彼の名誉を守るために、また神が彼を選ばれたという、しもべにしたという、そのご自身の名誉もかけてこの試練をお許しになったという愛の要素なんですよ、これが。で、私たちの生きている社会は不条理に満ちて、当然これはアダムが罪を犯して以来そうなのですが、不条理の世界だからこそ愛という原理が働いていて、苦しむのは憎いからでなくて、それだけ期待をかけているという愛。愛って本当に捉えどころがない、ルールなきものだなってつくづく感じます。一定の法則がないですよね。愛という言葉に私たちは何かこうすればこうなるという法則を当てはめることができないわけなんです。でもやっぱり神が私たちを愛し、そして互いに私たちが愛し合っていくという、私たちを生かす、実存という言葉は私しょっちゅう使いますけれども、私たちが生きているんだという実感を持って存在しているって言ったらいいでしょうか。これをですね、私たちは持つことができるわけなんですね。説明できないんだけど、私は生きてますよと言える力であります。ヨブはもちろん今説明したことはわからないために、31章にて一気に自分の正義、自分の正しさ、潔癖さを話していくわけなんです。で、ここで先ほど話した堂々と神の前で自分の潔白さを証明すると宣言していく中で、ねじれ現象が起こっていく。つまり神が不義とされて彼が義とされるというねじれ現象が 起こっていく。でそれでエフエリフが起こるっていうですね、そういう流れになってきます。では一節、私は自分の目と契約を結んだ、どうして乙女に目を留めよう、神が上から分けてくださる分け前は何か、全能者が高いところからくださる相続財産は何か、不正をする者は災いが、不正を行う者には災難が来るではない、来るのではないか、神は私の道を見られないのだろうか、私の歩みをことごとく数えられないのだろうか。ヨブはこれから12の潔白を証明していきます。具体的に、まあ、今一つ目読みました、性的誘惑であります。これを私は退けたということを言って、これが一つ目です。二つ目は嘘をつくこと、5節から5節と6節にあり、三つ目がむさぼり、7節と8節で、9節から12節に四つ目、姦淫の罪があり、五つ目が非雇用者の人権、13節から15節にあると。で、まあ、6つ目以降もありますから、一つ一つですね、説明をしていきます。数えながら説明をしていきますが、12あります。で、初めの情欲についてですが、興味深いですね。私は自分の目と契約を結んだ。どうして乙女に目を留めよう。すごいですね。もうこれ見ただけで私は、ああ、もう雲の上の存在ですよ。イエス様言われました。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を見て女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部を失っても体全体がゲヘナに投げ込まれるよりは良いからです。えぐり出せとイエス様は言われた強い表現なんですが、これをね、ヨブはね、かなり文字通り受け止めてます。目と契約、この契約という言葉はもともとの契約の概念を思い出しますと、アブラハムが、神がアブラハムと契約を結ばれる時ですね、この、土地についての契約ですね、本当に与えられるんですかということを聞いた時に、その動物を真っ二つに裂きなさいと、で裂いたところで、これを裂かれた間を通るんですね。でなんでかっていうと、破ったらこうなるよって意味なんです。でいわゆる真剣勝負っていう言葉がありますね。本物の剣ですよね、勝負だから、もしこれがダメだったら死ななきゃいけないよと。でこれが契約の始めなわけです。だから乙女を目で欲情を持って見ていくのであれば、私は死んでも構いませんというぐらいのかなり強い言葉をここで使っているわけなんですね。まあ、ここから、まあ、ちなみにですね、英語で言うとカーベナントアイズっていうですね、インターネットのフィルタリングのソフトがあるんですね。アメリカではもうかなり有名なソフトですけれども、2つのですね、機能があります。まあ、フィルタリング、つまりポルノ系のサイトをですね、この遮断していくっていう役目もあるんですけれども、もう一つそのソフトの特徴はですね、アカンタビリティ、午前の礼拝で出てきたアカンタビリティです。自分が訪ねたサイトのまとめがですね、特にそういうちょっと、その不適切なものが含まれるようなものをですね、こうサイトアップして、それを信頼できる自分が選んだ友人に1日のまとめの自分の訪問したサイトの方が送られるようになってるんですよ。でそれによって自分を 守っていくんですね。信頼できるものだけ、具体的に祈ってほしいと、私はこの弱さがあるから祈ってほしいと言って会うために、その自分が通ったところをですね、この見ていくと、もうかなり前からそれはあります。コベナントアイズだけです。でこのカベナントアイズっていうのは契約の目っていうことで、まさにここから来てるんですね。で、午前礼拝で話しましたように、この乙女を情欲を持って見たのであれば、ふさわしい災難が降りかかっても構わないとですね、それだけ彼は良心が保たれていた。で次に5節で、もし私が嘘と共に歩み、この足が欺きに急いだのなら、正しい計りで私を計るのが良い。そうすれば神に私の潔白が分かるだろう。嘘について正義に計られてもいいと。この嘘って軽々しく私たち考えてしまいますね。でも、日本語のことわざで嘘は泥棒の始まりと、聖書的に言うと嘘は、なんて言ったらいいかな、悪魔の始まりじゃおかしいな。悪魔は偽りの父、嘘の父と言われてます。だから私たちが嘘をつくたびに誰から霊感を受けてるかというと、悪魔から霊感を 受けているわけなんですね。でもし私の道が歩みが道からそれ、私の心が自分の目に従って歩み、私の手に汚れがついていたなら、私が種をまいて自分他の人が食べるがよい、私の作物は根こそぎにされるがよい。これはむさぼりであります。目に見えるものに従ってむさぼって自分の手に入れていく。もしそのようなことが万が一にもあったら、たちまち自分の畑の収穫が他の人に食べられてもいいと。だから自分がまいたものを刈り取るということです。自分がしたことをそのまま神が私に対して行っても良いと言っている。それが神の正義であり、エコひいきしてはならないわけだから、私だからといってエコひいきしてはならないと、そのような物差しで今話しています。でもしも私の心が女に惑わされ、隣人の門で待ち伏せしたことがあったなら、私の妻が他人のために粉を引いてもよい、また他人が彼女と寝てもよい、これは恥ずべき行い、裁判にかけて罰せられる罪だ。実にそれは滅びの淵まで焼き尽くす日だ。私の収穫をことごとく根こそぎにする。姦淫のことです。隣人の門で待ち伏せ、これは実際に他の男の女をですね、こう捕まえてその女と寝ると。ヨブはこのことについてはかなり強く言ってますね。かなり厳しい裁き。まず自分の妻に対してその災難が降りかかるのみならず、滅びの淵まで焼き尽くす、つまりハデスにおける火ですよ。火による裁きを私は受けて当然であると。つまり地上における呪いのみならず、死んでからも呪いを受けて当然であるという、あのラザルと金持ちの話でイエス様が言われたあの火ですね。このことを彼は言及しています。で、私のしもべやはしためが私と争った時、もし私が彼らの言い分をないがしろにしたことがあったなら、あるなら、神が立たれる時私はどうすればよいか、また神がお調べになる時何と答えたらよいか。私を体内で作られた方は彼らをも作られたのではないか。私たちを母の体内に形作られた方はただ一人ではないか。当時は、族長時代は奴隷制度がありました。しもべやはしためって書いてます。あのアブラハム、イサク、ヤコブ、そうでしたよね。まあ、家内制工業的な家内制のそういうものですから、この奴隷といってもですね、ちょっとイメージが違うんですけれども、まあ、そうしなければですね、生きていけないっていうかな、なんていうのかな、うまく説明できないですけども、いわゆる今の雇用関係、給料じゃないですよね。もう全部セットで家族と同じように付き合っていくわけなんですけれども、新約聖書もローマ時代にも奴隷制度がありました。でもヨブはもうこれは非常に驚く発言をしてるんですね。人権を話してます。で、人権何かって言ったら、私を体内で作られた方は彼らをも作られたのではないか。神によって形作られたもの、そこにおいては私、しもべや主人という関係はない。だから神への恐れを持ってその訴えを聞かなければならないわけです。で、特に権威を与えられた人というのは本当に、そのセンシティブなんだ、配慮していかなければいけないですね。私だったら、例えば妻がいて、妻がこう話して訴えていることにですね、鈍感だったらそれは本当にいけないわけですよね。まあ、そのお母さんだったら子供に対して、子供の叫びに対してですね、鈍感だったらいけないわけですよね。で、今また戻しますと、主人と奴隷の関係でパウロはこう言いましたね。コロサイの4章の1節で、主人たちよ、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っているんですが、奴隷に対して正義と公平を行いなさい。で、自分も奴隷なんだよと。彼らを奴隷なんだけども、自分も実は天の父に対しては奴隷で、この主人であって自分はしもべなんだよと。同じ立場、この神への恐れを持って公平と正義を示さなければいけないと。で、次いきます。16節から23節、長いですけれども、6つ目の主張ですね。よるべのない人々に対する助けの手です。 もし私がよるべのないものの望みを退け、やもめの目を衰え果てさせ、私一人だけで食べ物を食べて、みなしごにそれを食べさせなかったのなら、私の若い時から私は、彼は私を父のようにして育ち、私は母の胎にいた時から彼女を導いた。もし私が着るものがなくて死にかかっているものや、身を覆うものを持っていない貧しいものを見たとき、私の腰が私に挨拶を、私の、彼の腰が私に挨拶をせず、私の子羊の毛でそれを温められなかったのだ。だからこの彼の腰とかそこはですね、挨拶な祝福って言ってもいいですけども、着るものを与えるって意味ですね。で、あるいは私を助ける者が門のところにいるのを見ながら、みなしごに向かって私の手を振り上げたことがない。だからほら、出て、行け、はい、行けなさい。で、追い散らす。そしたら、私の肩の骨が肩から落ち、私の腕が付け根から折れてもよいと。ヤロブアムがですね、この、偶像に、この捧げ物をしたときにですね、この神の人がやってきて予言を行って、そしたら印は何かって言ったら、足、手がなえるっていうのがあったでしょ。あれですよ、裁きが速やかに行われたわけですね。今ここでこの振り払うこの腕がそのまま肩がその 手が肩から落ちるようにということを言っている。これだけ神が貧しいもの、困窮しているものに対する瞳のような保護があるんだということであります。で、このヤコブ書でもですね、今貧しい人たちの話がたくさん出てくるんですね。この貧しいものに、この施しをしなければいけないというか、飛んでいるものに対する災いとかですね、たくさんこの出てきます。で、そこを学んでいるときにですね、今私がこう祈らされているのは、この豊かな安定した日本の社会の中でどのようにして当てはめていくのかなと。福祉制度が整っているがゆえに、私たちはそこに依拠している部分が非常に大きいわけなんです。でも実はその福祉制度そのものが近代社会で出てきたのが、この聖書の教えから出てきているわけなんですよね。それが国に移行している部分がかなりあるわけなんです。でもそのような社会の中にあっても、やはり苦しみはどんな社会でも出てくる、不条理はどんな社会の中でも、どの時代の中でも出てくるわけなんです。で、この聖書の中で、その旧約から新約、すべてにかけてはっきりと言えることは、その制度に対する批判というのが、神を信じている者に対してしなさいとは言われていないことなんです。制度が悪い、政治家が悪い、行政が悪い、これは民主主義、民が主権を持っているという中において当然あるべき姿であるんですけれども、キリスト者のアイデンティティというのはどういうものかというと、どの時代であっても必ずどんな制度をとってもそのほころびは出てくるっていうか、矛盾は出てくるわけであって、その不完全な制度の中で私たちが応答しなければいけない。政治家じゃなくて私たちが応答しなければならない。政府に文句言うのではなくて、自分たちが祈ってって、この状況の中でどうやっていけばよいのかということを言っているわけなんです。バプテスマのヨハネのことを思い出してください。バプテスマのヨハネが悔い改めよって言って、あなた方は神の怒りが目の前に迫っているのだと、もう震え上がるようなメッセージをしました。そこで悔い改めたいというふうなことを言った人たちに対して、一人一人に具体的に言ったんですね。下着を2枚持っているものは1枚、1枚しか1枚持ってないものに対してあげなさいと。そして主税人に対して何て言ったか、お前は悪いことをしているからやめなさいと言わなかったんです。そうではなくて、その必要以上のものを取り立ててはならないと。兵士に対しては何て言いました、お前は剣を持っているから戦争をしているじゃないか、人を殺しているではないか、やめなさいってこう言いますか。言ってないんですよ。新約聖書を見たら、誰一人にもその百人隊長に対して誰一人もが剣を下ろせなんてこと一人も言ってないんです。そうではなくて、バプテスマのヨハネは力ずくで金をゆすったり無実のものを責めてはいけないと。仕事辞めろなんて言ってない。でもその仕事の中で、その不完全な仕事の中で、不完全な制度の中で、愛の善行を行って生きなさいというのが この、言っていることなんですね。だからそれをヨブが行っていました。そして24節、もし私が金を己の頼みとし、黄金に向かって私のより頼むものと言ったことがあるなら、あるいは私の富が多いのに喜び、私の手が多くのものを得たので喜んだことがあるなら、これ7つ目ですね、富の誘惑です。で続けて読んでいきますね。あるいは輝く日の光を見、照りながら動く月を見て、私の心が密かに惑わされ、手を持って口づけを投げかけたことがあるなら、これがいわゆる天体を見て星占いみたいにして偶像礼拝を行っていると。これもまた裁判にかけて罰せられる罪だ。私が上なる神を拝ん、非難だためだと、この24節と25節の、ちょこっとね、金入ったやったぜ、ヨブは正しいですね。でイエス様がこれ警告されましたよね。魂をこれから先何年分もいっぱい物が貯められた、さあ安心して食べて飲んで楽しめ。そしたら神様が、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られると。でヨブはあんな大富豪であったにもかかわらず、このいや儲かったぜ、やったぜということもなかったとですね。であとこの偶像礼拝が出てきました。この天体をですね拝むということが出てきました。でこれが対になって話されているというのはとっても大事ですね。人は富んでいるときに、豊かになっているときに偶像礼拝を行います。でユダとエルサレムが富んでいた、ウジヤの時代に富んでいたときにイザヤが語り始めたんですけれども、このやはりこの牧戦をですね、ペリシテ人の牧戦をしていると言って、せめて金銀が富んでいる、これ2章の、ね、7節以降に書いてますけれども、一緒に話してるんですよ。富んでいるということによって、私は神により頼まなくてもいいという心が働き、他のものを神にしていくという、まあ、誘惑というか、そういうものが、まあ、出てくるわけなんですね。天体拝むことについて、特に女性ですね、不思議に、男性雑誌に星占いは出てこないんですね。あ、出てくる時ありますか？分かんない、僕は全然興味ないので全然誘惑になりません。まあ男性の誘惑は他のところにありますから、女性は女性でより頼むものが欲しい、何かが欲しい、これですよね、こちらですよね、それで星占いと。でもこれは今ここで読んだように、神以外のものにより頼んでいく罪だということであります。そして次です、29節、あるいは私を憎む者の衰えているのを私が見て喜び、彼に災いが下った時喜び勇んだことがあろうか。私は自分の口に 罪を犯させなかった、呪って彼の命を求めようともしなかった。9つ目、敵への憎しみ。これもやっぱちょっと喜んじゃうよねやっぱそうだったよねってでも神言の中にこの戒めがあるんですよ。これ面白い戒めです。こうなってます、あなたの敵が倒れるとき喜んではならない。これ24章の17節と18節ですね、神言の。あなたの敵が倒れるとき喜んではならない。彼がつまずくとき、あなたは心から楽しんではならない。主がそれを見て御心を痛め、彼への怒りをやめられるといけないから。あのヨナ書です、ヨナ書、まさにですね。もうこのイニエベの者たちは憎たらしいとですね。そしたら神様憐れんじゃってですね、怒りをやめられたんですよね。では次に行きましょう。31節です。一体私の天幕の人々で誰が彼の肉に飽き足らなかった者はいないかと言わなかったことがあろうか。異国人は外で夜を過ごさず、私は戸口を通りに向けて開けている。第10の戒めは旅人の世話 旅人の世話です。異邦人というのは見知らぬ旅人って考えていいです。ですから先ほどは天幕の中にいる使用人とか奴隷の話がされてましたけども、全く見知らぬ旅人をいつでも泊まれるようにしておきなさいと、これヘブル書の32章の2節で、13章の2節で、旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしましたと、言っていますですね。アブラハムが3人の旅人を招きましたが、実は御使いであった話から旅人は主が使わされた者たちだったということを教えているわけであります。で、ここもですね、どうやって解釈したらいいのか、ね、いつも施錠してですね、マンションに住んでいる人も多いかと思いますけれども、オートロックもあってですね、あと私たちの教会は日曜学校をこうやってお借りしているゆえにですね、こういうことはまあほとんど起こらないけれども、教会の建物を持っているのであれば、日本でも起こりますよ。日本でも起こりますよ、やっぱ来るんですよ、ホームレスの方々、ね、来ます。そして、まあ、の例えば母教会の、コスタメサの教会では必ず事務所の後ろの方にアガペボックスってその、スパゲッティとかですね、そういう食べ物を入れたですね、保存期間の長い、これ入れたのを用意、一式用意してるんですよね。そして、来る人に与えていますし、特にやっぱり教会礼拝にですね来たりしている人たちには、そのような支援体制があります。で、やはり戦い実際に行っていくとですね、やっぱ戦いが起こるのは必ずですね、こういうことが起こりますね。現金でやったら使わないんですよ、食べ物のためにね、お酒のために使ったりとか、あとそれを商売にしちゃったりとかね、いろいろします。でやっぱり現物支給とかですね、あとはある牧師さんはこうやってましたね、アルバイト的に教会の掃除をしてもらうですね、そして働くことのその報酬として、この与える。で、彼がやっぱりこの自立していく、ただこうブラブラするんじゃなくて自立していくということも考えながら、やはり何らかの形であるわけです。で、この根底にあるのは、その良きサマリア人を私は思い出します。ね、一日の予定表を作ると、でそれに従っていくと、こういうね、予期せぬ訪問、予期せぬ電話、予期せぬ何でしょう。メールでもいいですけど、メールはまあ待てますよね、少しね。でも予期せぬもの。で、そうすると、良きサマリア人に出てくる祭司とかレビ人になっちゃうんですよ。崩されたくないんですよね、自分のパターンをね、生活パターンを。でも、崩されていくことが御霊の導きの始まりになります。崩されるというのは本当に新約の奉仕です。まあ、旧約もそうですけどもね。崩されていく、そこに御霊の導きがあり、そしてそこに主が何かなされようとしているわけなんですね。で、あるいは私が、ちょっと付け足した方がいいですね。だからね、計画立てるなとかですね、予定通り やっていくなとかですね、責任持たないっていうのはまずいですよ。それはまずいですよ。責任持ちながらこういう話が出てくるよと。で、次に行きます。30節。あるいは私がアダムのように自分の背きの罪を覆い隠し、自分の咎を胸の中に秘めたことがあろうか。私が群衆の騒ぎに怯え、一族の蔑みを恐れて黙り、門を出なかったことがあろうか。つまり自分が犯していること、あるいはその一族が犯していること、身近な者たちが犯していることについて隠蔽してないって話をしているわけです。11番目の戒め、これが罪の隠蔽。アダムのようにって言って、もうモーセが創世記を書いていたんですが、モーセよりもヨブの方が早かったはずなんですね。ヨブがこのことを発言した時には、もう口伝として、この口を通してですね、その実際にモーセはこの神の言葉を書いてたんですけど、書かれる前にもうアダムのことは当然ながら伝わっていたわけなんです。で、罪隠しをアダムがしたわけですよね。この女が、あなたが作ったこの女が何だかしたっていう。でも彼は罪を言い表し公にしました。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白して、それを 捨てる者は憐れみを受ける。箴言の28章の13節です。で、最後の戒めは、12番目の戒めは38節以降に出てくるんですが、まあ、ここまで話していった中で彼はですね、まあ、感極まってというか勢いを持ってここまでの潔癖を主張できたのだから神に対して私はもう 王のようにずかずかと前に出ることができるというかなり大胆な発言をします。誰か私に聞いてくれる者はいないものか、見よ、私を確認してくださる方、全能者が私に答えてくださる。私を訴える者が書いて告訴状があれば、私はそれを肩に負い冠のようにそれをこの身に結びつけ、私の歩みの数をこの方に告げ、君主のようにして近づきたい。今までの主張を全能者である方が聞いてくださると、神に答えを今こうやって求めているわけ、要求しているわけです。無罪を証明できるから肩に背負って冠のように結びつけて全能者である方に王のようにして近づいても平気だと。神が訴訟を起こしているのであり、私は無実を晴らすことができる被疑者だと。で、これが自分の義を神の前で主張して神よりも自分が正しいとしてしまった。で、友人の反論もなかったので自分の主張を余すところなく話してしまっている部分であります。で、エリフが後で怒ると、神ご自身も怒られます。40章の8節で、自分を義とするために私を罪に定めるのかというふうに言っているわけです。ですからもう一度言います。ヨブは正義を追求してしまったために、そこにある不条理を見てそれを正義によって解き明かしていってしまったがばかりに神の慈しみ深さを忘れていた。で、ヤコブ書に出ていますが、神は慈しい深い、ちょっと見てますかね、ヨブの忍耐のことを聞いています。また神が主が彼になさったことの結末を見たのです。神は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だということです。これが5章の11節に載ってますね。ヤコブの慈愛に富み憐れみに富んでいると、この部分を、このファクターですね、この要素がなかったんですよね。正義という尺度のみで神との関係を考えていく過ち、私たちにもあります。正しいか悪いのかという問題で考えてしまう。苦しむ時というのが神が気にしておられる、神が愛しておられる、神が共にいるという尺度、これが必要になってきますよということです。最後見ましょう。38節。もし私の土地が私に向かって叫び、私の畝が、その畝が、私共に泣くことがあるなら、あるいは私が金を払わないでその産物を食べ、その持ち主の命を失わせたことがあるなら、小麦の代わりに茨が生え、大麦の代わりに雑草がはびこるように、ヨブの言葉は終わった。土地の搾取ですね。大地主ですから自分のしたいようにそこから産物を食べることができたと。で、力を使って小さな地主から土地を奪い取ることも可能だったと。死を恐れていたので彼はできなかったわけなんですよね。このようにしてヨブの言葉は最後に終わったと。で、これで神への要求をしてるんですが、そのまま飛んで、ババンと飛んで、38章に飛んでもおかしくないんですよ。それで主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて、摂理を暗くするこの者は誰かというふうに飛んじゃってもいいぐらいなんですね。話はつながるんですよ。ところが、エリフという若者がどこから出てきたのだろうかと思うような形で、32章から37章という一番長い主張をしていくわけなんですね。 で、これは実に、なんて言ったらいいかな、やはりね、私の頭の中でもこの説教しながらですね、まあ、皆さんもそうだと思うんですけども、エリフって悪者なの、いいものなのとかですね、やっぱりね、善悪で、ね、考えちゃうんですよね。でね、読んで今予習してるんですけども、どっちでもないんですよ。ここがやっぱりこの、やっぱり自分の何て言うのかな、不完全さがあぶり出されるんです。自分自身もそうなんですが、自分自身がそうなんですけども、いいやつなのか悪いやつなのか、何がよ、ね、こういうふうに、ね、善悪で考えていくんですよね。ではなくて、リアリティ、現実、いい面もあれば悪い面もあれば、何て言うんですかね、やはり現実として彼が話していってます。でも今までになかった面白い視点を話していきます。これがすごい。でも若いから、若さにあるなんていうのかな、熱心さ、なんかこう人に語らせないような、こうそういう話し方、まあ、いろいろあるんですけれども、ぜひですね、読んでみてください。ちょっとこいつ生意気だなとか感じたりですね、いろんなことがあるし、言葉は多くてもっと簡単に一言で言えばいいのとかですね、いろいろ感じると思います。でもその不完全さの中に、こう、えっ、これすげえこと言ってるなということになってきますね。そして橋渡しのような役目をしています。この38章に続く橋渡しのような役目になっていっています。ではお祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。感謝いたします。あなたがこの本当に知恵に富んだ書物を与えてくださって感謝いたします。主よ、本当に私たちのこの、私自身も考えると、埋め込まれているかのような、この善悪で物事を考えていく、この人はいい、この人は悪い、これはいい、これは悪い、こうこうこうだ、ではなくて、そういうものであったにしても、それにもかかわらず主が運んでってくださること、その原理が愛であること、そのことを私たちが今学ぶことができてありがとうございました。主が共におられて、これがもっと大事なんだということを教えてくださってありがとうございます。主よ、どうかここにいる一人一人の兄弟姉妹がこの1週間もそのあなたの現実を、そのあなたがおられるということを体験しながら歩んでいく時となりますように。そして、このヨブと同じように、神がいるかわからないという、そういう苦しみを負った人にあなたが現れてくださいますようにお願いいたします。その時であってもあなたがおられるんだということ、主をどうか教えてくださいますようお願いいたします。主を、ありがとうございました。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。